おはようございます。青鳥年本部講師の寺川正史です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書、太陽はいつも輝いている私の日時計主義実験録をテキストに、心によって良き世界を表しましょうというテーマでお話しいたします。私たちの誰もが人生において様々な問題に出会います。ところが、同じような問題にあったとしても、それによって不幸になる方もいれば、幸福になる方もいます。その差を考えてみますと、それはその人がどのような信念を持っているのか、という心の傾向によるものとわかります。なぜならこの世界は、仏教で唯心所言、つまり心で思うことが現れる世界と説かれているように、自分が信じる通りの世界が自分の周りに実現していくからです。青鳥年の根本的な信観、世界観について、本日のテキスト14ページに次のように示されていますので引用いたします。青鳥年では、神が創造された通りのありのままの世界のことを実相とか実在という、そして神は善であり、愛であり、無限知、すべてを知るであり、無限動力であるから、神がもし世界を創造されたならば、その無限知と無限の能力を使って、すべての被造物を互いに善なる関係に配置し、良い世界、愛すべき世界を実現されていると考える。したがって、神が創造された実相や実在は、すべて善であると考え、実相は善一元であると宣言するのである。善一元とは、善でないものは存在しないという意味である。引用終わりました。このように青鳥年では、神様はもともと善のみの世界を創造されたと捉えています。例えばキリスト教では、創世記において、神は天地創造の時に、神が作ったすべてのものを見られたところ、甚だ良かったと言われたと書かれています。神様自らで創造された世界に対して、ご自身が満足されているわけですから、そこに不完全な存在はないと青鳥年では考えています。さて、世界では、戦争やテロ、殺人、強盗、汚職など、悪と言える行為が日常のように起きています。また個人としても病気や不幸なことが起きています。そのため、神様は完全な世界を作ったはずなのに、なぜ不完全なことが起こるのだろうかと疑問を持たれるかと思います。しかし、悪いことが起きたと思うことがあったとしても、その悪いこととは本当の悪だったのかと深く考えますと、実は曖昧であることに気づきます。なぜなら、悪がもし本当にあるものならば、悪が善に変化することはありませんが、悪と見えるものの背後、奥から善、良いことが導き出されることはよくあるのです。さて、青鳥年では、唯一絶対の神が創造された、目には見えない、完全円満な世界のことを、実相世界と呼んでいます。また、私たちが、肉体の感覚で認識しているこの世界のことを現象世界と呼んで区別して説いています。実相は善のみの世界で完全なのですが、それは表現されなければ私たちが認識することはできません。また、善なる世界を表現するためには、前提として完全なる自由が必要となります。つまり、自由があってこそ、善の価値はあるのです。また、現象は、実相の完全さを表現するための世界のため、不完全に見えて当たり前です。限定された世界に無限を表現するから素晴らしいのです。例えば画家がキャンパスに無限の美を表現しようとして、絵を描くのと似ています。ですから、どのような現象が目の前に現れたとしても、 神はもともと全一元の世界を作られたのですから、心の波長を神様に合わせることにより、その困難に見える出来事から、良き世界を表し出すことは、誰にでもできるのです。ここで、ある方の体験を紹介します。三重県名張市に在住する主のエッチさん。68歳は、約30年前から青少年の信仰をしていました。彼女は、10年前に乳がんの手術をされましたが、その後、お医者さんの検診を一度も受けませんでした。ところが昨年、なんとなく体調が思わしくなくなってきたのです。エッチさんは、青少年の信徒として、朝5時に起床して、深層観という座禅的瞑想法をするために、朝早く目覚める習慣がありました。けれども、次第に起きることができなくなりました。家事を仕事をしても、なんかわからないけれども、これまでにない疲れが残るようになってきました。それを年のせいだろうと思っていました。しばらくすると、10年前に手術した場所から何か塊のようなものが出てきました。普通なら驚いて病院に行くところですが、エイスさんは長年、生命は永遠に生き通しである、と学んでいたため、死に対する恐怖心が薄く、治るものなら治るだろう、と半年以上そのままにしていました。しかし昨年の3月頃、塊は次第に大きくなり、服の上からでもわかるようになってきたため、このままでは自分の手に負えなくなると思い、ふと、教科部長に、これは私のことですが、相談しようと思い立ったのです。後に話しますが、このふと思うというのは、とても大事です。彼女としては、私に相談したら、きっと、病院には行きましたか?と聞かれると思い、先に病院に行き、検査結果が出てから相談する予定だったようです。しかし私は、問題解決は早い方が良い、との信念があるため、彼女が教科部に来て、10日後にご相談したいことがあるのですが、と申し出られたとき、お話をする時間があるのなら、今すぐにお話しましょう、と事情を伺いました。彼女の話を聞き、死への恐怖が信仰によってないことは理解しましたが、病変が現れているのに無視していることは、病気を見ないふりをするだけであり、良い解決とは思いません。H さんはとても素晴らしい方で、地方講師という、自ら発願して、青少年の教えを居住地に伝える、一定の資格を持ったボランティアの講師として、よく活躍してくれていましたので、あるお役についてもらいたいと、前から期待していました。彼女には、今後も活躍してもらいたいため、お医者さんに行き、最善の処置を受けるようにお勧めしました。さて、青少年では、医療を受けることを否定していません。例えば青少年の創始者、谷口正先生が、最初に神様から掲示された言葉、つまり、信じてあります、青少年の食事には、もし、病人にして医薬を服用する者があらんには、それを翌日に分けて飲み、この同じ想念をなして飲めば、病必ず速やかに癒えるのである。と、薬を飲む場合の心得が、はっきりと書かれています。彼女は、医者を嫌がる理由として、抗がん剤を投与されると、女の命である髪が抜けるのが嫌だ、と言われました。とても綺麗な黒髪のため、そのお気持ちはわかりますが、髪が抜けたとしても一時のことです。お医者さんが必要とする治療を素直に受けるのも信仰者の道です。ご家族に病気のことを正直に話して、治療を早く受けてください、と話しました。また一さんに、人間は本来神の子であり、肉体の奥にある生命こそが本体であるというのは真理ですが、それは実相の話で、現象として現れている肉体は、神様の神性の表現をするための道具でありますが、誰も寿命という限界があります。つまり肉体は長く使ううち、どこかが故障するということがありますから、その時にはメンテナンスをすればよいだけです。お医者さんや医薬も神様の愛の表れです。 信頼して適当な処置を受けたらよいです、と説明しました。すると安心したような顔をしてお帰りになりました。それから約1ヶ月後に手術を受け、翌日、彼女からのメールが届きました。手術は無事、終了しました。ありがたいことに、これほど大きな腫瘍なら、腋下のリンパ節や肋骨に転移があるみたいですが、手術中に転移の検査をしたところ、どこにも認められませんでした。そのためお医者さんから、放射線治療や抗がん剤も必要ないですから、今後はホルモン療法のみになります、と言われました。と、喜びの報告を受けました。そして、進行があったため、手術に対する恐怖がなく、神様にお任せしておいたら大丈夫、との思いで受けました。おかげで早い退院となりました。と喜ばれていました。彼女は退院後、以前よりさらに生き生きと活躍をしています。そして、病気になったことで、かえって魂が成長した、と喜んだ毎日を送られています。聖鳥の絵では、悪は実在しないと説きます。その考え方を実践面で発展させたものを、非道系主義と呼んでいます。不幸なことがあったとしても、その中で良い面、感謝すべき点、学ぶ面を見出すことができたら、それは悪でなくなります。H さんの癌の再発の場合もそうです。そのことによって、悪から目を背ける信仰から、肉体の奥に宿る生命こそ本当のものであると知り、肉体の治療は必要な時には受けたらよいという自由自在の信仰へと、より深い宗教的自覚に信仰を深める体験となりました。つまり、病気になったことが悪ではないということになったのです。私たちの心はある習慣性を持っていますが、実はそれは過去の体験に起因しています。精神分析学では、私たちの心を、顕在意識あるいは現在意識、つまり今思っている意識と、潜在意識、記憶の部分で構成されていると説明しています。その比率は、現在意識が約 5%、潜在意識が約 95% と言われています。私たちは普段、現在意識で生活をしていますから、気がつきにくいのですが、毎日、様々なことを思ったり語ったり、体験したことはすべて、潜在意識に蓄積されていきます。先ほど説明しましたように、心のほとんどは、潜在意識が占拠していますから、どのような言葉を潜在意識に入れるかによって、運命は大きく変わります。お話しした、ふと思いつくことが重要なのは、潜在意識が無意識に現在意識の判断に影響を与えているからです。つまり、私たちは運命という予測不可能な偶然に支配されているのではなく、自分の心に沿った人生を私たち自身の心で想像しているのです。本日のテキスト22ページから23ページを引用いたします。悪は実在ではなく、評価する人の心に生じる否定的な力、拒絶感を外部に投影したものである。これを簡単に言えば、悪とは人の心に生じる拒絶感のことで、それは自分の心の内部に生じるものなのに、その原因を外部に探した結果、そこにあると感じるに至った一種の錯覚である。人間の心は変化するから、悪もそれに伴って変化する。そのように、あるのかないのか、わからない不確かなものが悪である。また、拒絶感は主観的なものだから、何が悪であるかは、個人の立場や考えなどによって大きく変化することもある。だから、悪と戦うことや、悪を滅ぼすことで、善に至ることはない。また悪は人間の主観の産物であるから、神の創造ではない。神が創造されないものは、本当の世界、実相には存在しない。だから悪は実在しないのである。引用終わりました。 神様は善の実の世界を創造されたのに、悪があると認め、戦ったり避けたりしますと、認めたものが現れるという心の補足により、悪と見える状態を自分の心で作り出してしまいます。また神を信じながら病気や不幸があると思っているとしたら、それは善も悪もあるとする二元論です。それは時には神より不幸の方が強い存在であると思い、神よ、この病気を取り去りたまえ、神様、この不幸を解決してくださいと思う場合がそうです。最後に本日のテキスト29ページを引用いたします。神が創造した本当の世界には善の実があると知ることで、私たちは人間の心によって作り出される現実世界の様々な悪現象を目の前にしても、心を萎縮させて逃亡することなく、悪現象の奥に光る善性や悪現象の背後に隠れる善意を認め、それを引き出す方策を思いつき、状況を改善することができるのである。そういう意味で非時計主義は、本当の世界は善意一元であることを確認するための生活実践であり、悪現象からの逃亡ではない。引用終わります。皆様も善の実を認める習慣となるよう努め、現れた問題の中から学ぶべき良きことを見出し、解決してさらに明るく豊かな生活をお送りください。今日一日が最高に良き日となりますことをお祈りいたしまして、本日の話を終わらせていただきます。